Okay, so we like to continue to read from the book of Matthew, and we just read from Matthew chapter 21, verse 1 to 11. So after 3.5 years of missionary work in Galilee, Jesus and his disciples finally arrived in Jerusalem. And from here, the last week of his journey to the cross, the so-called Passion Week, begins. Sorry, we're kind of closer to Christmas rather than Passion Week, but we just came to this point. So, and today I'd like to share with you a spiritual meaning of the events that took place on the first day of the week, first day of the Passion Week. So I just want to read from verse 1 again. When they approached Jerusalem and came to Bethphage, Bethphage? 英語で何て言うんですか、これ? Nobody knows. I tried to research on the internet, but couldn't find the right pronunciation. So I say just Bethphage. In Japanese, it's Bethphage. So Bethphage at the Mount of Olives. Jesus then sent two disciples, telling them, "Go into the village ahead of you. At once you will find a donkey tied there with her colt. Untie them and bring them to me. If anyone says anything to you, say that the Lord needs them, and he will send them at once." The Mount of Olives, have you ever been to there? 行ったことある方いますか? Anybody has been there? Oh, are there a few people who have been there? The Mount of Olives is a mountain about 1 kilometer east of Jerusalem, and the summit of which is about 100 meters higher than Jerusalem. So you can kind of look down, I think, the city. And it seems that during the Passion Week, Jesus went to the temple in the city to teach during the day. But he came back this mountain to pray at night. And also, it was on this mountain that Jesus spoke to his disciples about the end of the world and told them to keep their eyes open. And at the foot of this mountain is a garden of Gethsemane, which is also famous, where Jesus prayed his last prayer before the cross. And it is also a place where the risen Lord ascended to heaven in front of his disciples, and where he will descend again at the end of the world, according to the prophet Zechariah. The olive is also the symbolic plant of Israel, and its oil has been used to heal wounds and also anoint kings and priests. And the word Messiah, one of Jesus' titles, also means anointed one. The beginning of the most important week in Jesus' life on the earth, starting from the Mount Olive, is a prophetic expression of God's grand plan. So everything starts from here and ends here. Jesus starts from here and ends here. Jesus went back to heaven from this mountain, and he will come back on this mountain. So it's a beginning and end. Everything begins here and ends here. So this is really important place, the prophetic expression of God's master grand plan. And also the determination of Jesus to respond to his Father's will. But at the same time, today's verse also suggests that the road ahead of Jesus and his disciples is going to be tough and difficult. Jesus sends the two disciples out from a place called Bethphage, at the foot of the Mount Olives, which means, Bethphage means house of immature figs. And later in this chapter, Jesus curses the fig tree. A few verses later, he curses the fig tree, which had only leaves and no fruit, and he withers it. The fig tree prophetically represents Israel's refusal of Jesus and the resulting tragedy that will befall them. The very name of the place, Gethsemane, the house of immature figs, implies that the crowds that welcomed Jesus, the city welcomed Jesus into the city, Jerusalem, with enthusiastic joy, will turn around and crucify him in just 1 week. So they were not ready to welcome Jesus, actually. So they were immature, and this fig tree kind of represents that. And where Jesus started this journey, the last week, the name of the town is also means immature figs. So that's kind of prophetically telling that the city, the people, are not ready to accept Jesus. And that tells us what's going to happen in the next week. In any case, today's verse prophetically indicates that confusion and hope brought by Jesus Christ, who died on the cross and rose again. Today is a bit, I just talk about prophetic things a lot, but the next donkey. The donkey also prophetically represents God's plan. In those days, as scripture also say, the donkey was a symbol of meekness, gentleness, and peace. And actually, even people in high-ranked kind of positions rode on them daily, actually. So, you know, at children's like a Sunday school, we tend to teach them, you know, donkey colt is so small, you know, like weak and kind of useless, but God chose this colt to ride. But that's kind of made up by us. And back then, you know, they don't have that kind of meaning. The donkey was very useful to carry the burdens and the bags and the people, and even high-ranked position. People used the donkey daily. And I think, you know, we tend to think the higher kind of ranked people use like a horse instead of donkey, but that's not really true back then, because horses, on the other hand, were symbols of war. Actually, horses are symbols of war, victory, and power. And usually, horses were ridden by warriors at the battlefield. So maybe, you know, higher ranked warriors also rode on the horses. But horses are basically used for the battle, for the warriors. Incidentally, the book of Revelation tells us that when Jesus returns, he will come riding on a white horse, right, instead of a donkey. So when Jesus comes again, he doesn't ride on donkey, but he rides on a horse instead. It is prophesied that the Lord and his saints on the white horse will come, fight, and win the battle against the beast, the false prophet, and the kings of the earth who also come against Christ. So they're going to be a kind of final battle there. And Jesus comes on a horse with all other saints. So that this time he will, you know, fight. So he will come on a horse. So, these animals that Jesus mounts are considered to be a prophetic symbol of his work and mission at that time. So there is a meaning why Jesus rode on a donkey this time and he rode on a horse when he comes again. There is always meaning there. So when Jesus entered Jerusalem, he rode on a donkey. And this prophetically implies that Jesus is the one who carries our burden, our debts, as a donkey carries its burden. And by dying on the cross, he achieves reconciliation with God and brings us true peace. And donkey is a symbolic animal of peace and meekness and gentleness. As scripture says, the verse 4 says, this took place so that what was spoken through the prophet might be fulfilled. That is why he rode on a donkey. And verse 5 says, "Tell daughter Zion, see your king is coming to you, gentle and mounted on a donkey and on the colt, the foal of a donkey." So when crowds saw Jesus entering Jerusalem on the back of a donkey, they remembered the words of prophet and welcomed him with joy and enthusiasm. Oh, he must be the Messiah we have been waiting for, because he came on a donkey. They remembered what prophet said. A very large crowd spread their clothes on the road. Others were cutting branches from the trees and spread them on the road. Then the crowds who went ahead of him and those who followed shouted, "Hosanna," we just sang today, "Hosanna to the Son of David, blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest heaven." When he entered Jerusalem, the whole city was in uproar, saying, "Who is this?" The crowds were saying, "This is the prophet Jesus from Nazareth in Galilee." The crowd's expectations were heightened, their uproar, by the sight of Jesus riding on a donkey, back of a donkey, a sign of a coming of a Messiah, in addition to the many works that Jesus had already performed. However, what they were expecting at that time was the Messiah as a military or political leader who would bring independence and prosperity to the nation of Israel. That's what they have been expecting. And not a suffering servant on the cross. They have never imagined it. They were not waiting for the Messiah who suffers on the cross, who came to take our burdens to bring us peace, as a donkey was prophetically indicating. So actually they were kind of waiting for Messiah on the horse, but who came as on the donkey, but they didn't understand that. In Hebrew, there is a certain group of words. Sorry, today's message is a bit kind of academic. It's a bit difficult, but it's interesting, so I just want to share it. In Hebrew, there is a certain group of words which consists of same first and last letters. It's like a family, like a relatives in a family. And when the middle part changes, the meaning of a word also changes. The Hebrew is kind of very funny or interesting word. It's hard to study, but there is a group, kind of family words, and the first letter and the last letter is the same, but the middle part, changes, then meaning also changes. But they are considered to be like same family, same group of words. And the Hebrew word for donkey is ayo. And it's something to do with your eye, actually. And there's a town's name Ayo in the Bible as well. Ayo, donkey, means Ayo. And there are two verbs in the same group of the word donkey. One is u. And that means awaken, opening your eyes, open your eyes, open someone's eyes, ud. And the other verb is aval. So I ud av. So aval, which means opposite, blind, make this person blind. So the word donkey is actually suggesting two groups of people. The one is those who will be awakened by Jesus Christ, who came to take our burden on the cross to redeem us. There is a group of people who, open their eyes, who awaken and open their eyes. And the other group is those who will be blinded instead. Blinded or stumble because Jesus was not an ideal Messiah for them. And that's what actually happened. In fact, many in the crowd who were expecting a military or political Messiah were disappointed. Having said that, when things don't go according to our wishes or expectations, we too experience great disappointment sometimes. But we don't want to let them blind us. It's not just only for the people in Israel, but we also experience kind of same kind of things, because when we experience something unexpected, and that if that makes us disappointed, we can have a doubt towards God as well. The word Hosanna, which the crowd cried out, is a quote from Psalm 118, verse 25. It says, "O Lord, please save us." So Hosanna means, "Lord, save us." Save us is the meaning of the Hosanna. It was for this very reason. It was very this reason that Jesus came and died on the cross. They cried out, "Lord, save us." Yes, that's why I came here, to die on the cross to save you. That's why Jesus came. But the crowd stumbled over it. Why you are dying on the cross? Because they were seeking only physical prosperity, not the ultimate salvation that comes through reconciliation with God. If we are ever disappointed in God, it may be because we are looking for temporary comfort and prosperity instead of the ultimate salvation we should be seeking in Christ. Tell daughter Zion, "See, your king is coming to you, gentle and mounted on a donkey, and on a colt, the foal of donkey." May this donkey, which prophetically implies the mission of Jesus Christ, be a sign. We want to pray it to be a sign that awakens our eyes and not blind us. And may it bring us true hope and peace in Christ, even in the midst of unexpected challenges or disappointment, because He is with us. Amen.
それでは日本語で、短く、ちょっと長くなりすぎましたので、ちょっと短くお話ししたいと思います。今日の御言葉ですけれども、3年半に及ぶガリラヤ伝道を終えて、エルサレム伝道へ向かったイエス様一行はついにエルサレムに到着しました。ここからいよいよ十字架に向かう、ね、最後の1週間が始まっていきます。今日はその第1日目に起こった出来事の意味について、お明かししたいと思いますね、オリーブ山っていうのがまず出てきますが、オリーブ山っていうのはエルサレムの東のね、約1キロぐらいのところにある山で、高さはエルサレムより100メートルぐらいね、高い山と言われて、そんなにね、高いわけじゃないから、丘と言ってもいいかもしれませんけれども、オリーブ山っていうのがあります。でイエス様はこの最後の受難週の間、昼間はエルサレムの神殿に行って人々を教えて、そして夜になるとこの山に帰ってきて、そこでよくお祈りをですね、されていたようであります。でこの山っていうのは実は聖書の中ですごく重要な山なんですね、イエス様がこの世の終わりについて弟子たちに教えたのもこの山でした。その時イエス様は目を覚ましていなさいって弟子たちに教えます。それは今日のこの聖書の話ともつながってくるんですね。イエス様は世の終わりについて教えて、目を覚ましていなさいと弟子たちにこの山で教えられました。またこの山のふもとにはゲッセマネという園があります。皆さんも聞いたことがあると思います。イエス様はそこで十字架を前に最後の祈りを捧げられました。またそこはよみがえられたイエス様が弟子たちの目の前で天に昇って行かれた場所でもあります。またそこはこの再臨する、ね、イエス様が再び降り立つのもこのオリーブ山というふうに、預言者ザカリアによれば、伝えられているんですね。でまたこのオリーブ山の名前のオリーブっていうのはイスラエルを象徴する植物の一つです。その油は傷を癒しますね。怪我をした時なんかにこのオリーブオイルを塗ると早く治ったりします。そして王や祭司の任命式にもこのオリーブオイルが使われます。頭から注いで、任命するわけですね。でイエス様のことを私たちはメシアと呼んだりしますが、メシアという言葉も訳せば
油注がれたものという意味ですよね。イエス様は王であり祭司である方、油注がれた方です。このオリーブ山を起点としてエルサレム入場、そして最も重要な1週間が始まっていくというところに、神様の大きなご計画と、そしてその御心に応えようとするね、イエス様の決意が予言的に表されていると思います。すべてはこのオリーブ山から始まって、このオリーブ山に帰ってくる、ここから最後の1週間が始まるようにされた、神様のそこにはもう大きな計画の縮図がこのオリーブ山の中にですね、実は隠されているということなんですね。しかし同時に今日の御言葉はその前途が多難であるということも暗示しています。イエス様はオリーブ山のふもとのベテパゲというところから二人の弟子を送り出していますけれども、このベテパゲという地名は未熟な一軸の家という意味の言葉なんですね。で、実はこの後イエス様は葉ばかりで、ね、実のなっていなかった一軸の木を呪って枯らしてしまうというエピソードがね、イエス様そんなことするのって、お腹空いてるのに実がなってないってか、なってないからといって木を枯らすって、ちょっと大人げないことをイエス様するのかなと思うんですけれども、まあ、詳しいことはね、そこを読むときに皆さんと一緒にまた見ていきたいと思いますが、まあ、そういう話がこのすぐ後に出てくるんですが、この一軸の木というのは実は、イエス様を信じようとしなかったイスラエルの姿と、その結果彼らに訪れる悲劇を予言的に表していると言われています。ベテパゲ、未熟な一軸の家という地名は、まさにエルサレムに入場されたイエス様を、ね、大熱狂で迎えたのに、1週間後には十字架につけろと叫び出すその群衆の未熟さ、彼らがイエス様を迎える準備ができていなかったということを、まあ、ちょっと予言的にね、語っているのかもしれません。未熟な一軸の木っていうところからイエス様のね、この1週間が始まっていく、神様はなかなかこう面白いことをするなと思いますね。いずれにしても今日の御言葉はイエス様のエルサレム入場、そしてそれに続く十字架と復活によってもたらされる混乱、また希望を予言的に暗示しています。今日はこの予言的な暗示というのはたくさん出てきます。で、次に登場するこのロバの子というのも、神様のご計画を実は予言的に表しています。で、当時はですね、身分の高い人も普段はロバに乗ってたんですね。平和な時はだいたいロバを使って移動をしていました。私たちはどうしてもこの日曜学校のね、この教えられたことなんかで、ロバっていうとこうちょっと弱くて役にあんまり立たないっていうイメージでね、それでも神様はロバの子を選んでくださったって子どもたちに言うんですけれども、まあそれはいいんですけれどもね、でも実際はあんまりそういうイメージは当時はなかったんです。ロバは有益な動物です。荷物運びには欠かせない、馬と比べても気性はおとなしいし扱いやすい、なくてはならないね、まあ、そういう動物だったわけですね。で、逆にあの馬というのは戦の象徴なんですね。戦とか力とかですね、勝利の象徴とされていました。ですから馬っていうのは基本的には戦場で、兵士、戦士が乗るもの、それが、馬だったんですね。だからこの普段はロバに乗る、そしてロバに乗れるっていうことは平和だってことでもあるわけですよね。だからロバは平和の象徴、またこの柔和で優しい謙遜の、ね、象徴でもあったわけです。ちなみにイエス様が再びこの地上に戻って来られるときには、今度はロバに乗ってこないですね。白い馬に乗ってくる、黙示録には記されていますね。イエス様がやってくるときは、次はドンキーではなくて白い馬に乗ってくる。そこには白い馬に乗ったイエス様と、そして聖徒らが人々を惑わし、そして支配していた獣と偽預言者、また彼らに組みする地上の王たちと最後の戦いをして勝利をするということが黙示録の中に描写されていますね、予言されています、まあ、このようにイエス様の乗り物っていうのは、その時の、まあ、イエス様の働き、使命をこう予言的に象徴しているものなんです
ですよね。だからね、今の時代に馬に乗って移動する人ってあんまりいないんで、イエス様をね、馬なんか乗ってないで、電気自動車かなんかもっと便利なものに乗ったらいいんじゃないか、あるいは雲に乗って帰ってもっと便利なものがあるのにと私たち思いますけれども、でもイエス様が乗るものにちゃんと意味があるんですね。そこには、最初はドンキ、そして次に馬に乗ってくる。でエルサレム入場に際してイエス様はこのロバに乗るわけです。それも荷物を運ぶロバの子に乗ってこられた。それはイエス様が私たちの担いきれないとが重荷を、そのロバが重荷を負うように負う方であるということ、また十字架で死ぬことによって神様との和解を実現してくださる、真の平和をもたらすために来られた方であるということを予言的に暗示しています。だからロバにどうしても乗らなければいけなかったわけなんですね。4節5節に書かれています。これは預言者を通して言われたことが成就するために起こったことである。イエス様がどういうお方で何をしに来たのか、その預言の言葉が成就するためにイエス様はロバに乗られた。それはイエス様が私たちの重荷トガを負い十字架で死なれることで神様との和解を実現する、真の平和をもたらすということを意味しています。そしてこのロバの背に乗ってエルサレムに入場するイエス様の姿を見た群衆はこの預言者の言葉を思い出して、そして歓喜と熱狂を持ってイエス様を迎えました。自分の服をね敷いて、あるものは枝を切ってね葉っぱを敷いて、まあ、だからパンサンで白の日と私たちこの日呼びますけれども、イエス様をですねお迎えするわけですよね。まあ、それまでイエス様が行ってきたいろいろなこの奇跡、見業に加えてメシアの到来の印であるロバの背に乗ってきたイエス様の姿を見て群衆の期待っていうのは膨らんだと思うんです。あの聖書に書かれていたことが今目の前で実現している、やっと待ちに待った救世主、救い主メシアがやってきた、ね、みんな心が踊ったわけですよね。でも彼らが期待していたのは残念ながらロバに乗ったイエス様ではなかった。彼らが期待していたのは実は馬に乗ったイエス様の方だったわけですよね。それは軍事的あるいは政治的な指導者としてのメシアであって、このロバの子がその時予言的に暗示していた苦難のしもべとしてのメシアではなかった。でも彼らはそのことに何も気づかないわけですね。未熟だったんです。分からなかった。早かった。ちなみに、ロバはヘブライ語でアイルというふうに言いますけれども、まあ、この同じね、言葉の語源というか家族っていうのはヘブル語にはあるんですけど、ちょっとヘブル語って変わった言葉でね、難しいんですけれども、最初の文字と最後のこのアルファベットが一緒で、真ん中だけね、このスロットマシーンみたいにくるくる変わることによって意味がこう変わっていくんですけれども、でもそれはこう同じ家族というか同じグループの言葉っていうふうにこう認識される、そういう言葉群というかね、そういうものがあるんです。まあ、ちょっと違いますけれども、ね、英語にも似たようなのありますよね。例えば、バイクルとか、バイリンガルとかね、バイ BI っていうのがつくとなんとなくこう2つっていうね意味がつくみたいなね、まあ、ちょっと違いますけどね、そういうなんか似たようなグループっていうのがあるんですね。でこのヘブル語でロバを表すアイルというその言葉の家族グループの中にウールっていう言葉とアーブルっていう動詞が、あるんです。でウールっていうのは目を覚ますっていう意味の動詞になります。でアーブルっていうのは目を見えなくする、盲目にするっていう意味の言葉があるんですね。だからアイル、ドンキーのねヘブル語のアイルっていう言葉を想像するときに、このヘブル語を話す人たちっていうのはこの動詞もですねなんとなく浮かぶわけです。頭の中にこう目を開くとか盲目にするっていう動詞がねそこにつながってこうあるわけですね。つまりこのロバという言葉には人を盲目にするっていう意味と、逆に人の目を覚ますっていうね正反対の意味が実はその背後にはあるんですね。でこれはロバに乗ったイエス様、すなわち苦難のしもべとしてね、ロバに乗ってやってきた苦難のしもべとしてのメシアの到来によって目を覚ます人々と
反対に盲目、すなわちつまずく人々がいるということを実は暗示している。パウロは目を開かれた人ですよね。最初は見えなかったけれども、サウロよサウロよ、なんで私を迫害するのかって言って、彼は目が開けられるわけですよね。彼の場合は目が開けられました。軍事的政治的メシアを期待していた群衆の多くは、苦難のしもべとして来られたイエス様に失望し、つまずき目が見えなくなってしまいました。私たちはどうでしょうか。自分の願いや期待通りにならなかったとき、大きな失望を味わったとき、そのために怒りや不安に駆られたとき、その苦難の中で苦しみの中でなおホザナ、主を賛美することができるでしょうか。なお主を信じることができるでしょうか。ね、私たちは聖書の結末を知ってますから、もうイスラエルのこの人たちはなんてバカなんだろうなと思いながら読んでますけど、でも私たちは日々の生活の中で実は同じことを経験していると思います。いろんなことを神様に期待します。神様に祈ります。でも必ずしもその通りにならないことがある。逆に反対になってしまうことがある。神様本当にいるのかな、いるとして私のことを本当に愛して思ってくれてるのかな。私たちが失望を覚えるときに、それでも私たちは主を賛美することができるだろうか。エルサレムの人たちは賛美できなかったんです。十字架につけろ、殺してしまえって言った。私たちも同じ弱さ、罪を持っているということを今日、思い出したいと思うんですね。で、群衆が使ってこのホザナという言葉ですが、これは詩編の118編25節の引用の言葉なんですが、そこを開いていただくとですね、こう書かれています。ああ主よ、どうぞ救ってください。日本語の聖書では書かれているんですね。でも同じ言葉なんですね。つまり、イエス様がこのホザナという言葉の意味は、私を救ってくださいという意味の言葉なわけですけれども、イエス様が十字架で死なれたのはまさにこの救いのためでした。主よ、私たちを救ってください、よし、あなた方を救うために私は来たよっていうことですよね。このためにイエス様はまさに来られた。ところが群衆はそのイエス・キリストの救いの御業につまずいてしまった。十字架を見て、あ、これは私たちの思っていた救い主じゃないとつまずいてしまいました。それは彼らが神様との和解によってもたらされる究極の救いではなくて、物理的な繁栄しか求めていなかったからだと思います。ですから、もし私たちが神様に失望することがあるとすれば、それは私たちが求めるべき、本来私たちが求めるべき、神様が私たちに求めてほしいと思っている究極の救いにではなくて、一時的な安楽や繁栄に目を向けてしまっている、そこだけを見てしまっているからではないでしょうか。シオンの娘に伝えなさい、見よ、あなたの王があなたのところにお見えになる。イエス様は今日も、ね、見えませんけれども、私たちのところに来てるんです。乳和でロバの背に乗って、それも荷物を運ぶロバの子に乗って、イエス様は私たちの心の中に来てくださいます。どうかこのロバの子が、すなわち苦難のしもべとして来られた主の十字架と復活の御業が、私たちにとって、また主の救いを必要とするすべての人にとって盲目にするものではなくて、霊的目覚めをもたらすものになりますように。イエス様こそ道であり真理であり命であることを明かしする真の印となりますように、心を合わせて祈りたいと思います。